皆さんよくおいでくださいました。今日は田内千鶴子さんという方のお話をします。田内千鶴子さんという名前は日本ではほとんど知られていません。しかし韓国ではですね、ユン・ハクジャという名前を知らない人はいないほどなんですね。しかもその韓国の方はこのユン・ハクジャという人が日本人であったということをほとんど知らないで、生粋の韓国人だというふうに思っている方が多いんですね。日韓のいろいろな、その辛い、また悲しい、痛ましい歴史の中で、実はこの一人の女性が翻弄されながらもイエス様を一心に見つめて、実は日韓の心の架け橋となったというですね、大きな働きをした女性であるというところに今日はスポットを当てていきたいというふうに思うわけなんですね。それで日韓の友好の証ということで、実はだいぶ前に一本の映画が作られました。これは愛の黙示録というですね、映画なんですけれども、これは1998年ですね、平成10年に日本映画解禁第1号ということで、それまで日韓関係が非常に悪かったんですけども、パク大統領、今のパククネ大統領のお父さんですね、大統領だった時にその日韓友好という政策に大きく日韓両方双方が舵を切っていくわけですね。でその時にこの日韓の友好の橋渡しとなる人物として、日本が注目し、また韓国が絶賛したのがこの田内千鶴子さんなんですね。遠くからあまり見えないかもしれませんが、こういう方なんですね。ニコニコした方です。でこの、田内千鶴子さんを、日本の女優の石田恵里さんが主演なさいました。愛の黙示録っていうんですね。これは DVD がありますので、また、興味ある方はご覧いただければというふうに思います。でこの愛の黙示録っていうのは、実は、息子さんの、田内元井さんが書いた本なんですね。それが映画の元になっています。この田内元井さんという方は4人、この、田内千鶴子さんに子供が与えられるんですけども、長男なんですね。で元井というのは、キリスト、の木を取ったんですね。キリスト教、あるいはキリストの、これを取ったんです。で韓国名はユンキっていうことなんですね。日本語はほとんど知らないで育ちました。なんでお母さんが日本人なのに日本語を知らないで育ったのかと言いますと、後で申し上げますように、このユン・ハクジャ、田内千鶴子はですね、家でも一切日本語を話さない、食べるものも一切韓国風、もう全て 100% の韓国人になろうとしたんですね。ですから息子や娘たちも日本は知らないで育っていきます。大きくなってお母さんのお供をして旅行していくときに、税関で、あなたのように、日本語が、韓国語が上手な日本人は生まれて初めて会いましたというふうに、韓国人から絶賛されるというんですけども、元はといえば、韓国語のネイティブスピーカーなんですね。でこの田内元井さんは、文江さんという日本人の女性と結婚するんですけれども、田内元井さんが韓国語で書いた、ハングルで書いたそのお話、この伝記をですね、奥さんの文江さんが日本語に翻訳したのがこの愛の黙示録です。でこの愛の黙示録というこの本に基づいて感動的な映画ができるわけですね。石田恵里さんがもう捨て身の素晴らしい演技をしていらっしゃる感動的な映画です。しかしこの愛の黙示録というのはですね、日本語名がもともとは母よ そして、我が子らへっていうタイトルで日本語では出されたんですね。でも原文は田内元さんが韓国語で書かれています。その韓国語名のタイトルはお母さんバカだねというタイトルなんです。お母さんバカだね。実は、このユン・ハクジャの生涯はある意味で言えば本当に、何の見返りもない、得もない、そして、不幸ばっかり、災難ばっかり身に招くような生き方をあえて彼女が選んでいるんですね。逃げればいいのに逃げないとか、それから、自分で、儲ければいいのに人にみんなあげちゃうとか、そういうふうにまるで普通の常識から見たらバカだとしか言いようがないような生き方をしたそのお母さんに対して、長男の元井さんは万感の思いを込めて、お母さんバカだねって、本当に素晴らしいバカだと、これほど神様のために人のために尽くせるお母さん、この元井さんはお母さんの本当の姿を、千鶴子さんが天に召される1年前まで知ることがなかったんですね。しかし大病で倒れて、それからお母さんの看護をするようになって、それからぽつりぽつりと涙を浮かべながらお母さんがつらかった過去を話す。そしてその時に、ああそうだったのかというふうに今更のように分かる真実の前に、まあ、圧倒されていくわけです。一体その、子供にも分からなかった、この田内千鶴子さんの生涯というものはどんなものだったのか、簡単にご紹介したいと思うんですね。実は、田内千鶴子さんが、韓国朝鮮半島に渡りますのは、日韓、併合、が1910年にありますけども、それから間もない頃のことなんですね。でこの時代っていいますのは、日本が36年間、その、日韓、日韓の関係が非常に悪くなる時代の典型なんですけども、日本統治時代、これは韓国の方々は日帝と呼んで、非常に残念な、また虐げられた、また恨みと悲しみに満ちた苦しみの時代として記憶されているわけですね。その時代に実はお父さんの田内徳次さんは朝鮮総督府の管理として赴任していくわけですよね。実はこのお父さんの田内徳次さん、それからお母さんの安岡春さんという方は2人とも熱烈なクリスチャンなんですね。そして2人は熱愛して結婚をしたいというふうに願うんですけども、両家の親から反対されて、そして親が入籍を認めないということですよね。ところが2人は結婚に踏み切ります。神様の御心だ、御旨だということですね。しかし親が認めてくれてないので、名字は父親とそれから母親が、田内安岡と違うままで生涯を送るわけですね。そんなような複雑なバックグラウンドあるわけですけれども、このお母さんはさすがクリスチャンとしてですね、娘の冒険、また無謀とも思えるような企てを信仰によって祈りによって支えてくれる素晴らしいお母さんです。とにもかくもかくにもその管理としてお父さんは朝鮮総督府の役人として赴任していきます。そして韓国での暮らしが安定してから、日本ではいつまでもですね、名字が違う奇妙な2人が住んでいるぞというふうに結婚と認められていませんので、晴れて夫婦として韓国であるならば暮らせるということで、生活が安定していた頃ですね、千鶴子さん7歳の頃、韓国にこう赴くわけです。先ほど申しましたように、 日韓の状況は、まさに、最も暗い歴史の中に突入していました。そして 3.1 独立運動というものがありまして、日本の非常に強権的な、また韓国に対するその暴虐に対して憤りと、またその反発を持った方々がの集まりがうねりとなってですね、数万から数十万、またそれ以上の大きなうねりとなってですね、まあ韓国を揺るがしていくわけです。でそれに対して、日本は弾圧という方法で、それに対抗しました。大勢の人がろくな裁判も受けずに処刑されていきました。特に標的になったのはクリスチャンで、クリスチャンも数千人殺されたというふうにも言われています。しかも昔のフィルムを一部見てみますと、十字架につけられているクリスチャンの映像がしっかりと残っています。これは、歴史の暗い部分として今あまり表に出てはいませんけれども、このような悲惨な、またむごい、その虐げ、があったということは紛れもない事実ですね。しかしこれは朝鮮半島のみならず、我が日本においても国内においても不穏な状況、軍国主義がどんどんとその勢力を増していくという時代が到来していたわけです。515事件、話せばわかるという犬飼剛首相の額めがけて問答無用、ズドーン、首相を軍人が私邸に乗り込んで暗殺するというような事件が起きてまいります。また皆様ご存知のように226事件というのが起きて、陸軍の勢力が日本では非常に他を圧して大きくなりまして、もはや陸軍に誰も何も言えないというような状況ができてしまいます。まあ、これはご存知のように太平洋戦争に日本が突入していく大きな原因ともなった事件なんですね。そしてそればかりでなく、もう一度韓国に目を移しますと、この時代には韓国の皆さんは大変なひどい目に遭っていたことです。そのいくつかをご紹介したいと思いますけれども、第一は創始解明ということなんですね。で創始解明といいますのは、韓国名の名前を日本名に変えてしまえということですよね。例えば僕という方はパクさんというふうに読むんですけど、日本語的な発音すれば、僕という方はですね、例えば、林という名前に変えさせられるわけですよね。それからよくいらっしゃるキムさんというのは、金田さんだとかですね、まあ、いろんな、名前に日本名に変えさせられるわけです。こういうふうに無理やりに、名前を変えさせたということを創始解明というふうに言うわけですよね。でこのことは韓国の、多くの方々のプライドをズタズタにすることであったんですね。日本は自分たちが先進国だというそういうおごりの思いを持っていましたので、日本名がもらえること、日本国公民、天皇の民、公民との中に入れてもらえることをありがたいと思えというそういう傲慢な風潮が蔓延していたので、自分たちのしていることの悪度さが全く気づかなかったわけですよね。しかし、韓国の名前というのは実は非常に合理的にできているんですね。例えば、李という方がいらっしゃいますよね。でこれはですね、形図を表すわけなんですね。つまり先祖を表しているんです。それから次に 例えば K という、例えば真ん中に2文字目があります。これは親戚関係を表しているんですね。親戚関係を表しているんです。それから、例えば、こういうヒロシトっていう例えば字を入れる、これが個人のものなんです。つまり一番上の文字は先祖を表す、ね、それから2番目は親戚関係を表す、それから3番目の文字は個人を表すというふうにですね、とても合理的にできているんですね。ですからその人がどういう出自であるのか、どういう家系の方であるのか、親戚の方はどういう方がいるのかということが一目瞭然で分かるということでね、大変に合理的な命名法なんですね。それをわくもわからない日本語名を名乗らせられるということで、実は韓国の方のアイデンティティを実はそれは破壊しかねないようなことであったんですね。それから2番目はですね、何かと言いますと、これは朝鮮語 を禁止するということですね。朝鮮語を話すこと、使うことを禁止します。そして強制的に日本語を教え込む。学校や官庁では仮初めにも朝鮮語を使うとビンタが飛ぶということですね。ですから、学校ではビンタを食らう、そういう生徒が続出するわけですよね。韓国語をついつい使ってしまう、それを咎められるというわけですよね。それから3番目は何かと言いますとですね、これは公国臣民の正史っていうのがですね、日本の天皇を頂点とする臣民の誓いの言葉、正史ですね、誓いの言葉というのが、長いので言いませんけれども、日の丸を立てて、皇居に向かって直立不動の姿勢をとって再敬礼をして君が代を歌わせる。それから一同が、皇国臣民の正史、誓いの言葉を、述べていくわけですね。その1、私どもは大日本帝国の臣民であります。2、私どもは心を合わせて天皇陛下に忠誠を尽くします。3、私どもは忍苦鍛錬して立派な強い国民になります。うんぬってこう続くわけですね。そして4番目は何かと言いますと、これはですね、神社参拝の強要ということですね。神社参拝の強要、キリスト教会でも祭壇を壊して十字架を撤去してそこに神棚を祀るというふうなことがあって、キリスト教会も例外ではなく神棚に礼拝させられるというようなことが起きてくるわけです。これは実に、精神的には拷問とも言うべきようなひどいことであったと思いますね。そういう中で実はさらに残念なことが起きてまいります。それは当時の韓国というのは土地の所有権がまだ明確化されていなく、法律もまだ整備がされていなかったのですね。しかし広大な土地に目をつけた日本は、いついつかまでに申告せよと、どこからどこまでが誰の持ち分であるのか、それからどういう経路でその土地がその人のものになっているのか明らかにする文書をいついつかまでに出せ、こういうわけですよね。ところが実際は地境もはっきりしていなかったり、所有権のその概念というものが明確でなかったり、ましてや文字をまた日本語で役所に届けられるだけのそういう教養を持っている方がそれほどもいなかったこともあって、 事実上その届け出が期日までなされない土地が、広大な土地が出てしまったんですね。それを日本は接収してしまうわけです。そうしますとその土地に先祖代々住んでいた方々がもうお前の土地ではないということで、追いやられるわけですね。でその広大な土地は、日本人が所有するということです。そういうふうになってまいりまして、凄まじい貧困が、韓国を襲っていくわけですよね。それで北の寒いところは辛いということで、少しでも暖かいところへというところで、モッポ、プサン、関樹、広州、そちらの南の方へですね、行くわけです。モッポが今日のお話の、主要な町になるんですね。当時人口15万、日本人居住者5000人というそういう町です。これは日本にお米や綿花を輸出して港地として栄えたところでありますけれども、こちらのモッポに貧しい方々が大勢押し寄せていくわけですね。海も近い、そこで魚を取ればなんとか生きられるんではないか。まともな魚を取るその道具もなく、その魚を取ってはそれを売って小銭にする、そういう方々が山ほどいる。ところがですね、子供は育てることができない。そこでモッポを中心に孤児があふれるようになっていくわけですね。実はこの韓国の数えられないほどの大勢の孤児というのはどのようにして生まれたのかといいますと、それは今まで申し上げてきたような大きな国の思惑、それからその自分に従わせようというそういう国の野心、それからまた本人個人に責任のない政治のどうしようもない流れの中で、このような大量の孤児が生まれているということはまさに歴史の現実であって、また無残なことであったわけですね。そのような時代を背景にして、実は今日のもう一人の主人公とも言うべきユン・チホという人が出てまいります。このユン・チホという方こそこの田内静子さんの夫となる方なんですね。でこのユン・チホという方は今日のテーマでありますところのその孤児の施設共生園、共に生きる園、これを創立した創立者です。創立というといかにもかっこいいように思えるわけですよね。しかし実際はそんなトントン拍子に話がいったわけでは決してないわけであります。そもそも、ユン・チホという方はどういう方なのか、実はこの方はですね、韓国で言いますとヤンバン、ヤンパンとも呼ばれますけれども、非常にエリートの官僚を出す、ヤンパンってありますね。ヤンバンとも呼びます。これに近い、家系に生まれた両家の人なんですね。ところがいろいろなことがあり、土地を、奪われ、また騙され落ちぶれ果ててですね、そして、最も貧しい、農民になってしまうんですね。もともとは、その位高き人であったんですけども、この時代には、まさにその学校に通うこともできないほどの貧しさ極貧の中に暮らしていた青年であったんです。体も小さい、でも頭は良い、しかし小学校にすら行かれない。当時日本が支配するこの韓国においては義務教育、韓国人に対しては小学校4年生まで、 それ以上は、よほどのことがない限りは教育を受けさせてもらえない。日本人が普通に行かれる学校に韓国人は行くことができないと、そういう状況だったんですね。でユン地方はもう大変に貧しい家でしたので、小学校にも上がれなかったんですね。しかし彼はね、小学校にも行かれなかったのに勉強したんです。どうやって勉強したと思いますか？彼はとてもですね、体は小さいんですけども、すばしっこくて頭がいいんですね。それで学校帰りの自分と同じぐらいの、年齢の子どもたちが帰ってまいりますとね、相撲取ろうというふうに言うんです。皆さん、私は今回いろいろ調べていったら、相撲の起源は日本じゃなくて韓国だったようですね。韓国から相撲が出ているそうですね。まあ、それはともかくとして相撲やろうで、ユン地方はね、なりは小さいんですけども、相手の動きを素早く読んで、うまく体を使ってパーンと大きな、その体の、子供たちを投げ飛ばす。何をということでみんなムキになってかかっていくけれども、ムキになればなるほど、ユン地方の思うツボでありましてですね、パンパン投げ飛ばされる。まあ、面白いほどにユン地方が勝つわけです。体小さい、体力もないはずなのに、勝よく大を制すですよね。それで、負けて、もうお前には参ったよ、じゃあ、僕が君たちに相撲に勝つ方法を教えようかって、教えてくれ教えてくれって言うわけですね。交換条件がある。何交換条件って？君たちが学校で勉強したことを僕に教えてくれって言うんですよ。それでね、相撲を教える代わりにね、その子供たちが学校で勉強してきたことをこのユン地方に教えるわけですよ。頭いい子だから、そこどうしてこうなるのって言ったら、なんてこう困るわけですよね。だからその子供たちも一生懸命学校で勉強してきて、それを相撲を教えてもらうのと引き換えにユン地方に一生懸命教える。だから彼は学校出てないんですけども、学校行ったぐらいな知識を身につけていくんですね。でもいかんせんそれはせいぜい小学校です。それでですね、上の学問をもっと身につけたいと思うけれども、全くそれができない。しかし彼は、韓国にもアメリカから宣教師の方がやってまいりましてですね、そこに通うようになって、そしてクリスチャンになっていくわけですね。神様を知るんです。そして、ピアソン神学校というですね、クリスチャンの財閥のピアソンという方が、大変な、お金を巨額の寄付をして建てた、神学校があるんですね。でこのピアソン神学校に行きたいという志を持つようになるんですね。ところがここの競争率は50倍100倍というような、まあ、競争率だったんですね。しかし彼は、ものすごい勉強して、ここに見事入学するんです。で入学はしてまた卒業もするんですけれども、しかし一切は小学校もどこにも行ってないのでですね、学位も、学歴としても何も、まあ、実はもらえなかったんです。もらえなかった代わりに、彼は、伝道者というですね、そういう役割と立場をですね、まあ、いただきます。そして彼は、この神様のことを、キリストのことを伝えるのが楽しくて嬉しくて仕方がない。そして、伝道者として、まあ、大変に活躍していくわけですよね。貧しいけれども、しかし生きがいとやりがいを持って伝道者として、この古事記や古事のあふれるその木簿に彼は出向いていくわけですね。それは実に運命の歯車が回り出したようなことでもありました。と言いますのは、この木簿こそ共生園というですね、施設がやがて作られるところ、それから日本人女性、田内千鶴子との出会いということであったからなんですね。実は、このユン地方が、モッポに伝道に行こうということで、モッポに行った時のことです。彼はいつものように、屋外で、道行く人に、キリストのことを語る。 神様のことを語る、ところがその日の夕暮れですね、自分の住まいとして定めたバラックに、帰ろうとしていた頃、その橋を渡ってまいりますとですね、夕暮れなんですけども煙が上がってくる、上がっているんです。なんだこの煙はと思って橋の下を覗いてみるとですね、7人ぐらいの孤児がガタガタガタガタ震えながらなけなしのそのゴミを焼いてですね、そこで暖を取ろうとしているんですね。で、君たちは、何してるんだここで、おじさん寒いよ、おじさん寒いよ、おじさんお腹すいたよ、おじさんお腹すいたよ、いやおじさんじゃない、まだお兄さんという年齢だったと思いますけど、おじさんお腹すいたよ。そしてよく見るとですね、この子供たちも孤児だったんですね。モッポにあふれる孤児に最初に出会ったそれは場面だったんです。そして、自分は、このままこの子供たちを、置いていっていいものかっていうふうに、彼は考えるわけですね。それで、いやそれはならこれは、自分がここで何かをしなければならないということだ、君たち僕についてくるかい、どこへ連れてってるの、いっぱい食べさせてあげるし、ついてくるといいことがあるからおじさんについておいで、というふうに言って、わーいって子どもたちがですね、こんな寒い橋の下でブルブル震えて、寒い夜を過ごそうというのと比べたら、どこの誰かわからないけれども親切そうなおじさんにここはついていった方が良さそうだというふうに思ってついていくんですね。でユン地方はですね、それからどうしたかって言いますとですね、ある洋服店に、入るんですよ。そして、君たちここで自分が着たいと思うものみんな選べ。本当にいいの、ほらほら下着お前必要だろ、もうシャツも汚れてるし、ほらパンツ、ほら いいの履け、それから上に着るものはこうだああだと言ってですね、わーやったーって7の子供たちがみんな下着から上までバッチリと服を着たんですよ。そしてみんな着たか、みんなこう立派になって、一番みっともない貧しい身なりをしているのはユン地方ですね。自分はそのままに。そしてそのお店の主人に向かって、今日はお買い物させていただいてありがとうございます、この代金は今は払えませんが 2,3 日中に払いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますって言うんです。店主はもう驚き呆れて、っていうことですね。で、驚き呆れる店主に向かって、この子供たちは日帝の侵略の犠牲です、日帝というのは日本帝国主義ですね、日本がいろいろと起こしたその、動乱や、またいろいろな大きな国の政治のうねりの中でこういう末路に至ってしまったんだ、だから、日帝の、もたらした、被害であるので、どうかここのところをぜひお分かりいただければと思いますっていうふうに言ったら、あんた偉いね、日程のために戦ってるんか、気に入った、お金は一度もいいからね。そして今度は、食堂に行く、さあみんな腹いっぱい食えって言ってですね、子供たちはもうまさに食いだめするような気持ちで、おじさん本当にいいのって言ってですね、そして、いっぱい食べるわけですね。そして食堂のおばさんに支払いの時間がやってくるときに、誠に申し訳ありません、この支払いは 2,3 日中には必ずお支払いしたいと思いますって払う目処も何にもないのに、でもこの子供たちは日程の犠牲になった子供たちで、あんた偉いねと言ってですね、そして気に入ったって言って、その食事代をですね、まあ免除してくれたというようなことなんです。こういうようななんか漫画家ドラマのようなことを本当にやってのけたのが、このユン・チホという方なんですね。そしてとにかく、この子供たちをもう一回橋の下に戻すわけにはいかない、そこで、どうする、おじさんの家はバラックだけれども粗末なところだけれども屋根はあるよ、雨が降ってもそれをしのぐところはある、どうだ来るかい、行く行く行く行く、子供たちは来ます。 そして、子どもたちは本当に、何年ぶりか、どういうどのくらいぶりか分かりませんけれども、あの毛布をですね、体の上にかけて、寝ることができた。でユン・チュホは考える、これから一体どうしたらいいんだろうかっていうふうに思うわけですね。それでこの子どもたちを、何とかしなければということで、この子どもたちが何とか暮らしが立てられるように、ひとまずですね、伝道の方をやめてですね、子どもたちを、自力で生きていくための、生きる術を教えていくわけです。とはいえ子どもたちは大したことはできません。飴を売ったり袋張りをさせるというようなことですけれども、しかし実際に、効果があったのは、大きな袋を担いで町に出させて、くず米とか残飯をもらって歩くということですよね。それでとにかく食べ物は、まあ、なんとかなるというふうなことです。子どもたちは不老子の時代に覚えた盗み癖や、悪い習慣のためにトラブルが生じることもたびたびであったんですけども、頭を下げながら、なんとかこの子どもたちを、こう育てていこうというふうなことですよね。それからもっといい方法がありました。それは、お役所に子どもたちを連れていくんです。そして、この役所の周辺の掃除をですね、徹底的にきれいにする、ゴミ一つないように、朝仕事が始まる前にきれいにするんですね。そのうちにこの役所の人々が、あるいは警察署の署員さんたちがこうやってくる、また警察署の署長がやってくる。そうすると子どもたちは軍隊式にピッと整列してですね、気をつけーって、署長殿に敬礼だってパンとやるわけですね。それで偉い署長さんたちも気に入って、役員の皆さんも気に入ってくれて、でこれを、何かに使いたまえと言ってですね、金一封をくれると、まあ、そんなふうなことがあって、だんだんだんだん子どもたちは子どもたちなりに、まあ、生き方を習い覚えていくわけですね。そのうちに子どもたちがどんどんどんどん増えて、そのユン地方が扱う子どもたちの数が、もう大変なことになっていきました。もうこれは、もっと大きな規模でしなければならないというふうな状況に立ち至って、そして、子どもたちをぞろぞろ、もっぽの町の中を歩かせる、このユン地方にそのうちにニックネームがつくようになりました。いやーやってきたぞ、乞食の大将。この乞食の大将というのがですね、ユン地方のニックネームになってしまったんです。もっぽといえばもう乞食の大将。まあ、そんな時ですね、この日本の帝国主義の横暴ぶりに心を痛めていた一人のクリスチャンがいたんですね。その方の名前を高尾松太郎というふうに言うんですね。この高尾松太郎とその奥様こそ実は、まあ、運命の人です。それはどういうことかと言いますと、この高尾松太郎という方はイギリス、まあ、スコットランドの、エジンバラにですね、留学をしたような、文化人なんですね。そしてもちろん熱烈なクリスチャンであります。そして、このモッポにあります女学校で英語の先生をしていたんですね。そしてそこに、来ていたのが、先生をしていたのが実は、田内千鶴子だったんですね。実は、田内千鶴子はもう17歳の時にお父さんを亡くして、助産婦のお母さんの、生活、その収入で生活をしていたわけでありますけれども、彼女は女学校を出て、また 英語も、覚え、また音楽も覚え、そして先生として、活躍していたわけであります。ところがその、尊敬する高尾先生からこのユン地方の話を聞かせられるわけですよね。そして、このモッポにおいて実にけなげに懸命に一生懸命孤児の世話をしている人がいる。ところがあなたもご承知のようにこの韓国では朝鮮語は禁止である。そして日本語を教えてくれる先生がいない。何しろ男の先生一人では潤いがなくていけない。あそこは行ってみたけれどもその明るさがないと、ぜひ女性の先生の協力が必要だと、こういうことで紹介されるわけですよね。先生、私は一度行ってみたいと思います。びっくりするけれども心の準備をしていくように。学園だと思って行ったら本当に掘ったて小屋ですよね。そして、汚い格好した子どもたちが、うじゃうじゃいるわけですね。そしてそこに乞食の大将がいる。そこで、彼女は、日本語の歌を教える。夕焼け小焼けで日が暮れていろんな歌をこう教える。また、子どもたちに、いろいろなお手伝いをしていく。女性ならではの細やかな気遣いに子どもたちの表情がどんどん明るくなっていく。それは手に取るように分かることであったんですね。それで非常なこうやりがいを覚えていく。そして次第に千鶴子は収入が安定している今の学校の先生の仕事を続けるべきか、それともユン地方が始めたこの仕事に無報酬で、自分も、加わるべきかと考えていきましたときに、実は彼女に押し迫る、思いがあったんですね。それはこの子どもたちを生み出した責任の元をたどっていけば日本にある。私は日本人の一人である。私はこの気の毒な状況に黙っているわけにはいかないんではないか。そして聖書を読めば読むほど神様がこの大使命に導いてくださっているのではないか。まさにここに飛び込むということは無謀なことのように思えるけれども、これを自分の仕事とするべきではないかという思いが与えられるんですよね。そんな時あったかもですね。このユン地方はこの千鶴子さんにですね、愛を覚えるようになっていったんです。そしてついに高尾松太郎の勧めがあって後押しがあって、思い切ってプロポーズしなさい。そしてついにプロポーズするんです。当時朝鮮人といいますか韓国の人が支配者である日本の女性に僕の嫁さんになってくださいというのは、もうそれはですね、天と地がひっくり返るほどのようなこととして受け取られるようなことであったんですね。しかし千鶴子は全く違う考え方をしていました。実に尊敬するべきクリスチャンの青年、私はこの人だったらついていかれる、この人のビジョンだったら共鳴できる、この人のためだったらどこまでも行かれるという覚悟が彼女にはできていたんですね。しかし実は千鶴子の側にもユン地方に言っておかなければならない問題があったんです。それは体調不良で病院で診てもらったところ、彼女には卵巣腫瘍ができていたんですね。そして体調不良の原因が分かったわけですけども、その腫瘍のうちの一つを、取らなければならなかったということはですね、子供が授からない可能性がとても大きいということだったんですね。プロポーズを受けたときに、私もあなたに言わなければならないことがあります。私は卵巣一つ取りました。だから子供が生まれないと思います。それでもいいんですか、ユン地方は言いました。それは女性であるあなたにとってはとても悲しいことかもしれない。僕もそれを聞いて悲しくないと言えば嘘です。でもご覧ください、僕たちにはこんなにもいっぱい子供がすでにいるではありませんか。数十人の講師のことですよね。結婚の決意は固まりました。そして、この高尾松太郎を、売借人としてですね、教会で結婚式が行われるんです。 両方の親族は反対していたためにほとんど出席がありませんでした。母はクリスチャンであったがためにですね、彼女と彼と結婚するのは賛成するけれども、しかし、戸籍は、田内の戸籍にしておきなさい、そうでなければあなたが後々困るから、ということでですね、形的には養子という形で、結婚式が行われます。この結婚式は前代未聞の結婚式でした。というのはその式場の周りには大勢の乞食も招待されていたからなんですね。入りきれなかった乞食がこの結婚のお祝いを万歳万歳とやってくれたわけです。しかもその乞食というのに彼らはそれなりにまともな格好をしていました。それはユン地方がなけなしのお金をはたいてですね、その乞食たちに服を作ってあげたからです。それから200個のアンパンを用意してそのひもじい乞食たちにお祝いとして用意してあるという、まあ、心の配りようだったんですね。そしてこの2人は結婚してこの生活が始まっていきます。子供たちは彼女をとても慕うようになるんですけれども、思いもかけないことにこの千鶴子に子供が授かるんですね。ユン地方の喜びようは一通りではありませんでした。最初に、清美さんという長女が授かる、清い美しい。それから2番目長男で元井さんが授かる、とても喜ぶ。そしてまさに目の中に入れても痛くないほどの可愛がりようですけども、そのうちにだんだんと矯正園にいる子どもたちの態度表情が変わってきた。だんだんよそよそしくなってきた。やっぱり僕たちは、本当のお母さんじゃないんだ、やっぱり自分に子供が生まれたら自分の子供を可愛がるんだ、僕たちはやっぱり他人なんだ、という子供が口で言わなくても態度表情でそれが痛いほど分かるわけなんですね。それは千鶴子にとってとても厳しい決断をしなければならない、それは時が到来していたことを示していたんですね。千鶴子は決心します。清美さんまた元井さんを呼んで、いい、お母さんはこの教室にいる子どもたち全てのお母さんなの、子どもたちの意味がわからない、だからこれからはあなたたちもこの教室にいる他の子たちと同じようにお母さんの子供として扱うからね、でもお前たちだけのお母さんではないのよ、というふうに言うんですね。そしてまさにその通りに何十人、最終的には300何十人もいるような子供たちがみんな千鶴子のことを主に主にってお母さんお母さんって心から呼べる、そういう関係を築いていくんですね。それは最後的には4人になります子供たちにとってはあまりにも重い十字架でした。お母さんとしてお母さんと言って甘えることはできない、お母さんと言って自分だけ特別に扱ってもらうことはできない、すべて平等公平なんです。田内千鶴子にとってはすべての子どもたちが自分の子どもだったんですね。ですからその子ども一人一人のためには、それがどこから来た孤児であるかは全く問わずして我が子にする愛情と犠牲を惜しみなく傾けたんであります。例えばある教制園からお卒業していった人は思い出を涙ながらにこのように述べています。自分が病気になった時に食べ物も受け付けられなかった時、主にはつまり田内千鶴子のことです。リンゴをね、私の口に含んでくれましたって言うんです。リンゴをするその道具もないから、千鶴子がリンゴを細かく口の中で噛み砕いてそれを食べさせてくれた。それからうなぎが健康需要競争にいいと知れば高いうなぎをどうにか手に入れてそれを粉末にして煎じて飲ませた。もう子供が熱を出せれば我が子のようにおろおろ泣いて神様に祈る。 子供のためにはもう命を張る、体を張るというその姿を、この合計3000数百人に上る、子供たちが、見届けることになるんですね。まさに、オモニという、名前にふさわしい、女性になっていくわけです。今日こそ話を順序よく進めてうまく時間内に収めようと思ったんですけど、ここでもうだいぶもう時間使っておりますね。申し訳ありません。2番目の共生への奮闘というところに、話を移してまいりたいと思います。まあこのユン地方は、時代も時代なもんですからね、福祉団という言葉すらもない時代でありますので、協力者も、支援者もないような状況で、まさに孤軍奮闘です。神様どうかこの子どもたちを住まわせる、そういう建物を与えてください。そして、まあ、台風に見舞われてせっかくここがいいかなと思ったら、倒されてしまい、また土地を譲ってくれるという人がいたかと思うと、親族の反対で間際でその話が消えてしまい、まあ、いろいろなことが起きてくるわけですね。しかしやがてモッポの海岸から300メートルのところに人が誰も家を建てなそうなところに、彼は難破船の木材で坑道を建てるんですよね。これは不遇の時代に大工仕事をの技術を身につけていたことがここで幸いをしたんです。イエス様も大工だったんだ、じゃあ俺も大工をやろう。実はその時の経験と技術がこんなところで生きようとは、まあ、思わなかったんですね。子どもたちは手伝いの力には実質上なりませんので、ほとんど一人で数年間かかって行動を作ります。まあ、そんなことをしながらだんだんに今私たちが写真で見ればまさに、台風が来たら簡単に潰れてしまうような粗末な建物ですけれども、その、屋根も波打っているような、かしがっているような、そのおんぼろな校舎の前で、何人いるか数えられないような大勢の子どもたちと、ユン地方また千鶴子がニコニコ笑っている記念写真が、残っています。とにもかくにも雨風しのげるそういうところで、勉強ができ、また、自分たちのお父さんお母さんと呼べるそういう、ユン地方と千鶴子がいるということが計り知れない勇気と生きる力を子どもたちに与えていったんですね。話は一挙に敗戦の方までいきます。1945年8月15日、玉音放送が、ありました。日本が負けたのであります。それまでですね、もう上目遣いにしか日本人を恐ろ恐ろ見ることしかできなかった韓国の方々が今度は日本に対して怒りとそれから軽蔑の思いをあらわにするわけですよね。まさに日韓の立場が逆転するわけです。今までは虐げられてきた立場、今度は逆に日本人が復讐を覚悟しなければならない恐ろしい状況が一夜にして到来したわけであります。それで、ユン地方とて、韓国人とはいえですね、無事では済まないというような、不穏な状況です。なぜでしょうか。ユン地方は国籍は もちろんその血は韓国人なんですけど、国籍は今日本になってるんですね、養子ですからね。それから憎き日本人の女性をお嫁さんにもらっていますよね。それから何も知らない人は共生園という学校を建ててね、儲けてるんだっていうふうにそうやって思ってる人もいるわけですね。もう食うや食わずの、もう本当に物乞い同然の経営であったにもかかわらず、何もわからない人はそのように批判するわけです。そして日本が敗戦となりましたときに、日本人は一挙に危険な状況にさらされていくわけであります。そしてこの村人たちはですね、この共生園めがけて大勢酒の勢いを借りてですね、ユン地方をやっつけろと、あそこにいるあの日本人妻も、もう殺してしまえ、こういう不穏なあの状況です。手に手に かがり火のようなものを持ってですね、酒の勢いで大勢の村人が、まあ、ただならぬ殺気を帯びて、この場所に向かっていくわけですよね。そしてこの時に、実は、この村人たちから、この二人を守ってくれたのは一体誰だったのでしょうか。それは子供たちだったんです。下は3歳の子供たちまで、上は十数歳の子供たちまで、この二人を取り囲んで、この人たちは僕たちのお父さんお母さんだ、僕たちのお父さんお母さんに手を出したら僕たちがただじゃ置かないからと言ってですね、棒切れを持ってね、石ころ持ってるだけの子供たちのすごい剣幕と、もう睨みつけるような形相に、さすがの村人たちも手出しができなくなって、そして帰っていったんですね。ああ、本当に子供たちが私たちの命を守ってくれたと、まあ、そういうあの思いは、千鶴子の心を感動で締め付けたわけです。そもそも、ユン地方は親日家だといって恨まれる理由は一つもありません。かつて彼はどういうことをしてきたのでしょうか。もっぽの誰も引き取らない孤児たちを集めて、服を着せ、食べ物を与え、生きる術を教え、行儀礼儀作法を教え、そして一人前の社会人としてなる基礎を何とか作ろうというですね、もう血みどろの必死の教育をしてきたのではありませんか。そればかりではなくて、遠州法はですね、明日が元旦という日は決まって丘の上に登って、煙の出ない家を見つけるとすぐに一升のお米を持ってその貧しい家を訪ねてお正月を迎えられるようにしてあげたという。一升のお米ってねえ、自分で食べないんですよ。それだけのことをしてきた人を、今や日本が戦争に負けたからといって今までの恨みを晴らそうと、ユン地方や千鶴子を殺そうとやってくる、こういう村人の狂気、これはですね、一概に村人たちを責めることはできません。しかし、危機一髪でそれが助けられます。後にこの村人たちはもう一回危機が訪れた時に、今度は、自分たちが危険を冒して千鶴子を守ってくれるというドラマが待っていたわけですね。まあ、日本人はとにかく日本を帰国することという命令が、政府から通達が出されます。ユン地方も戸籍上は日本人です。しかしまさか孤児たちを置いて日本に自分が行くわけにはいきません。千鶴子は3人目の子供をお腹に宿して、子供たちを連れて高知へ帰ります。一時帰国ですね。しかし夢を見る、毎晩のように夢を見る、主にどこ行ったの、主にいつ帰ってくるの、主に僕たちのことを忘れたの。あの強制の子供たちが涙ながらに帰ってきてって夢を見る。そして自分はいつまでも安全なところにいていいんだろうか、あの強制の子供たちは一体どうなってるだろう、そう思ったら矢も盾もたまらずに、この高知へ、戻ってきたお母さんとの平和な暮らしを捨てて、もう一回ですね、今度は3人の子供を連れて、モッポへ戻ってまいります。しかしそこに待っていたのは思いもかけない衝撃の事実だったんですね。それはあの、ユン地方が、もう、日本へ帰った千鶴子は二度と戻ってこないというふうに思って、周りが、まあ、みんなそういうわけですね。しかも、この共戦では女手がどうしても必要、つまり千鶴子いなき、この共戦において千鶴子の代わりをする主にが必要、お母さんが必要ということで、実は、離婚とかそういう手続きができない状況のまま、あの一人の女性を妻として迎えていたんですね。で モッポへ戻ってみたら別な女性が忙しくいそいそと、働いているのを見て、千鶴子は脳天を打ちのめされるような、衝撃を受けるわけですね。ユン・チュホは平謝りです。申し訳ない、許してくれ、もう戻ってこないと思ってたというわけですね。この女性とも女性も私はここを出ていく気はありません。女の戦いに急遽、ドラマは変わってしまうわけですね。しかし実際に、子供たちが、その主にって慕っているのがこの千鶴子の方であるということを見たときに、この女性は自分が負けたというふうに思ってですね、そして、この朝鮮を去っていきます。こんなこともあったんですね。一体どうして、夫を責められようか、どうしてこの女性を責められようかという思いを千鶴子が持つようになった 理由というかきっかけがもう一つありました。それは何かと言いますと、実はもう一回矯正に戻ってきた時にハッと気づいたことがあったんです。それは、千鶴子がハングル韓国語をですね喋ることができない。今までね、日本の天下だったから日本語で全部ことが済んだわけですよ。ところがですね、この韓国の言葉がわからない。それには、大変な衝撃を受けるわけです。これでは本当の主になれないではないか。そして、今まで夫の手伝いをしていたこの女性は少なくとも、韓国語ハングルを、もちろん、自由自在に話し、子どもたちとも、コミュニケーション上何ら問題ないというわけですよね。これではいけないということで、ある覚悟を千鶴子は決めるわけですね。それはですね、着るものはチマチョゴリ、もう韓国の服、食べるものはすべて韓国の、食べ物、そして、キムチの漬け方を覚える、もう貧しいこの朝鮮ではキムチを洗う水だってろくろくないから、近くの海に行って洗うなんという本当凄まじい生活をしてるんですけども、それをみんなやる。それから韓国語を習う。言葉を習うといってもですね、学校に行けるわけではないんです。でもね、先生はすぐそばに大勢いたんです。教えたがりの先生がいっぱい、子供たちですそして先生、主にそれ発音が違うこうだよって、主にそれは違うこういうふうに言うんだよって、みんな面白く教える。そしていつの間にか千鶴子は、もう日本語全くなしで、生活するようになるわけですよね。そしてまた子どもたちもそれまでそれなりに韓国語でしていたかもしれませんけど、本格的に全て韓国語になっていきますね。ハングルになっていきます。しかしこの韓国語に若干問題がありました。それはこの韓国語がですね、子どもたちが教えてくれたのはモッポ方言であったということ鉛の強いモッポ方言であったということですね。そんなことはつゆ知らず、千鶴子は一生懸命覚えたんですね。